が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ということで、
はい、
まあ、ライブ配信も同時にやりながらという
そうでございます。
はい、
収録ですけど、
はい、
なんか山奥でこんなことしようぜ話ばっかりしてますんでちょっと話題変えましょうか。
話題を変える何がいいですか。話題を変えるって急に僕ら言われてもなかなかあれですよね。
もう一つのワードでポロッと変われるんだけど。
来ました来ました質問が。50代男性です。中村文明さんがコロナで断捨離したものは何ですかと。
断捨離したもの、まあ俺そもそもが捨てるものがあんまないんよな。
ないですよね。
ものを持ってないんで。
はいはいはい。
なんでその見えてるものを捨てたっていうようなもんはないな。
逆にじゃあ見えてないもので捨てたものってあります？感覚感性考え方で。
なんかそれはだから変な、
はい、
こう背負ってたこだわりというか。うん、こういうことを、
はい、
していかねばならないなとか、
はいはいはい、
うん、なんかそういうものの考え方がとらわれてるかもしれん自分がというような、そういうものはもう全部一遍取り剥がしたというか、もう素で思うままに考えようみたいな。
あ、
うん、なんかこんだけ講演してきてるからこうやって五円紬大学とかやってきてるからとか、
うんうんうんうん、
やっぱ過去のものに、
はいはい、
何かしらの紐付けされて今の今日をいかにっていうことを考えるけど、
はいはい、
でもみんなキャンセルになったら、
はい、
あ、もう過去からつながってきたことにとらわれることなく、
はい、
あるがままの自分がいかに楽しんで自分の年相応の人生と楽しく関わって生きていけれるかなというものを考えるためのなんかしがらみは断捨離したかもしれない。
うーん、今までっていうところの中村文明のステータスであったり仕事であったり、
う
んうんうんうん、その他の部分っていうものを、
なんでご縁塾の第8期をやらないんですかとか言われても、
はい、
うん、やりたくなったらやりますわって感じなよ。
確かにそうですよね。
だけど今まで7期までやってきたから、
はい、
8期をやらねばならないと思いながらやることは、
はい、
イレギュラーを起こす可能性があるんで、
はいはいはい、
だからこの時期になってこれをやることに意味と価値があるんだよっていうのがやりたい理由が出てきたらやると思うね。でもやりたい理由が出てこないのに無理やり7期までやってきてるのに継続せんといかんやろみたいな感覚でやると、はいはい、なんか全てがなんかこう噛み合わなってくるような気がする
ん
で、なんでとんでもない今回のな2月の末の、うん、断食のイベントみたいなあんなもさ、なんかおもろいイベントやりましょうよって言って俺ら会議してて会議開いたりして出たもんじゃないやん。 ある瞬間に僕がふっと思いつきで言ったことなんですよ。
まさにしたいやりたいっていうような、なんでするの、心が動いたからっていう
あ、それ一番
いいですよね。 あとはもうそれを形にしていくだけのもう作業の、
でそれを口に出す時っていうのは、
うん、
もうなんか自分の中で映像できてて、
うん、
で俺はちょっとそんな何も食べることもないし、な立派なホテルのベッドで寝るようなわけでもないわけやし、で7万円なんていう金額を払ってまでにそこに価値を感じる人なんておるかなと思って、うん、ウォーリーは最初ねマックス80までいけるけど、まあ50名っていうことで募集かけましょうかって言ってていいけど、僕一番最初からね80までは俺が必ず、うん、あの声かけて来てもらえるようにするって80は余裕で行くからって言ってそうやって言って話してたんですよ、
うん、あ余裕できましたね
結果ですよね。
いや行くと思ったで俺も、 俺だって日程合わへんかっただけで行く気まんまやったも
ん。ビリーさん、ビリーさんけどダメでしょ水は。
だから言ってたよ、できる範囲でやってって言ったから。
ほな断食とノーガン体験と正式参拝、うん、
とあと情報断食も全然大丈夫やもん。
情報断食は B さんええかもしれんですね、
うん、全然ええよ。
仕事の携帯も取り上げますから、ね、
あ全然ええです
よ。なんかこうピンとくるもんつ
なが
るもん。
いや 今の一言でよかったね。なんかお兄ちゃんが思いついてこう心が動いたからやったんやっては、うん、それ素敵やわ。うん、なんか義務感になるのしんどいですもんね。
なんで僕はこうコロナになんかすごく感謝やなって思えるんですよね。だってコロナになるまでの1年ぐらい前までは、
はい、
もう今日は長崎行かないかん、あ今日は秋田県行かなかん、あ今日は高知県行かとかね、もう行ったらもう今日の予定に追われ追われ追われして、で結局ね行ったら先々でご飯食うわ酒飲むわホテルで寝るわ起きるわどっか移動するわって言うてる時はもうそう考えるというよりも日々をこなすことでいっぱいあったんですよね。でもコロナ君のおかげでめっちゃ考える時間増えましたよね。あ、うん、がおかげで、はい、なんかどうすればうまくいくかなっていうことよりも、
はい、
なんか自分はほんま何したいんやろ俺みたいなとか、
うん、
でそんなことをこうぼーっと果てしなく考えられる時間を与えてくれたのは新型コロナウイルスやなと思って、それであの断食のことなんかをふわって出たからこれやろうって、
うんうんうんうん、
でそれの延長線上に、うん、よしその大杉谷のこのプラン、はいはい、おもろいんちゃう言ったらバババババっていろいろこうつながりだした時、あもうこれいけってことやなみたいな、うんうん、だってこれってあまりこう会議開いてさ来年僕たちは何をしましょうかという、う
ん、いやわいやわ
リズムで話しながら、
うん、
出てくるもんとちゃうと思う。そういう自分の中にあるものがボーンと出てくるみたいなものをいかにセルフプロデュースで導くかというような、もっと自分の中身信じてみようよみんなみたいなことにも今回の断食イベントは気づきを与えたいなって。
この質問です、中村文明さん、
はい、どうぞ。
37歳男性ウォーリーからの質問です。つなげる瞬間とかつながる瞬間のコツとかってあるんですか。なんか変な話こう、今なんかはブワーってつながったんだよっていう結果だけを見せてもらってるんですけど、いろんな知識や行動や経験みたいなのは皆さんお持ちじゃないですか、
うんうん、
でそんな中でそれがこうつながる瞬間つながるコツっていうのは何を大切に生き取ったり何をこう意識したらっていうのってこう
それはありますよ。やっぱ出会いやわ、
うん、出会い、
うん、俺は秋山社長に会ったことが、
はい、
全部ここへつながったんや。
あ今回のね、
うん、だって秋山さんがな天皇陛下に献上するような家具とかをたくさんお納めされてて、
はい、
本当に日本を代表する家具職人ですよね、
うんうんうん、
だからこそ、ね、弟子入りしてくる連中ら毎年いてて、
はい、
最初の1年目なんて男の子も女の子もみんな丸坊主にせなあかん、
はい、
あの携帯電話も持たせてもらえん、
うんうんうん、
それでも俺を信じる気があるなら来いと、
うん、
その代わり超一流の職人に俺は責任持って育てるって、
うんうん、
もう契約書もへったくれも関係ない心意気で人育てしてるわけじゃないですか、
はい、
でそこへあの坊主頭にして集まってきてるあの若い子らに、
はい、
僕はやっぱ直接会うて、うん、そしてその子たちが練習用にって作った椅子の一脚をもらって帰ってきたけれど、うん、でもいややっぱ秋山さんぐらいのここまでの匠の技を持った職人さんが木とどういうふうに向き合ってんのかなみたいな、うん、そので僕は屋久杉の話とか、
うん、
なんかこのね日本の伝統的な材木の話とかを、うん、夜も結構いろいろしたんですよね、
はいはいはいはい、
でそんな話をしている時に、うん、やっぱり人間っていうのは上流部の山の、ね、健康が、うん中流域の稲作にも全部影響を与えて海まで流れりゃ牡蠣の養殖とかね、
はい、
わかめがたくさん取れる昆布が取れるみたいな全ての原点山からスタートしてるっていうそんな話をしている中で1ミリでも日本よくしようっていう言葉を連発で聞いてる時にそのレジェンドの秋山さんに なんかちょっと喋りちょっと喋りちょっと喋りしてた、うん、少しずつのキーワードがなんか自分の中でパッてつながったんよ。あ、なんでゼロ
ってくるってわけではなく、チラ
ッ、そうそうそうそう、
チラッ、
うん、1ミリ今日もよくしようっていうワードとか、ードそれとか、うん、材木とか、
はい、
で木は生きてるんだよとか、
はいはい、
木が俺に喋りかけてくるんだよねみたいな、ちょっと神がかった言葉とか、
はい、
そういうのがいくつかワードとしてこう、はい、僕の中に残ったわけさ、
はいはい、う
ん、でそれがあれこれってつなげたらこんなことになるかもしれんよな、うん、それだったらそこへこれをプラスアルファしたらもっとおもろなるやんかみたいなとかって なってガガガガガってまとまったんで人前で言うようになったけど、だからこの断食イベントも俺はすごく面白くなるよっていうのは、はい、うん、バラバラの人生とバラバラの仕事をやってきててバラバラの地域で生まれ育った人たちの全く唯一無二の人たち同士が会話を交わすんよ、
はい、
極限状態で、
はい、
相手の話を聞く、私の話も聞いてもらう、うん、でそうやってあの極限状態だよねっていう時だからこそ出てくる絞り出された誰かの言葉の影響を受けて自分のやってきた過去のもので生かせれるものが生まれるかもしれないという、そういうひらめきがみんなの心から出てくるひらめき
なわけ。なるほどなるほどなるほど。
それが出てくるかもしれないよという場所を与えるのが俺たちがやることだけのこと。
はー、
だから何べんも言うとるのは俺は別にそんな話もせんし、はい、だから与える教える喋るみたいなことはしひんよって、
はいはい、
みんな同士の化学反応の中からどうぞ過去の自分が生きてきた人生観人生も振り返ってもらいながら、
はい、
ここで今回生きるの死ぬののね体験の疑似体験して、じゃあ残された大事な未来について、
はい、
誰から教わるんでもない自分の奥深くから出てくる人生の答えみたいなものをねバラバラでいいやんって、でもそういうものが見つけれる手がかりになったら7万円なんて鼻くそほどでもないわ。
ほんまやわ、
うん、そんなん7万なんて鼻くそほどでもない。
きっかけコツ出会いっすね、うん、
出会いやわな、
ポンポンポンと
出てくる、だから集まってきてくれるみんなにはもうね、うん、自分をカッコつけることはやめようねって、
うんうんうん、
オブラートかけて人と接するのやめようや、うん、いうね、
はい、
うん、
はい、はあ、いや
ダ
メや、ええ話するっすね。いやもうなんかすごい、なるほど、リリーさんも出会いですか、そこにプラスアルファもしくは何か違う意見がある
ならば、ね、僕人生は出会いしかない思ってるもん、ね、
人生は出会い、
うん、あのコンサルする時も何絶対出会ってって言ってるし、
魔法ですね、
うん、それしかないもん、誰とどこで出会うかにって全然違いますもんね。
ああ、
うん、僕今何がズワッときたかっていうと、
はい、
こう画面見ながらね、
はい、
こう音楽とかやってるじゃないですか、
はい、
でこれの「みるみる元気が湧いてくるの」の、
はい、
テーマ曲って「ハッピーリバースデー」なんよ。
はい、
この断食ってリバースですよね。
そうね、
うん、まさにですね、
それでザッと来たんよ、うん、それもつながってるんやなっていう、
生まれ変わりっていうようなところで、
ほんまに生まれ変わることできるんやわっていうね、うん、体験ができるかもしれませんね、うん、これで、
うん、だってその日産と、うん、で今回僕は四五日前に大手喋った電話かけて、
うん、
僕にふっと寄ってくれはって、うん、これであまりちょっと時間ないかもしれんけどって言いながら3時間半も喋ったんですけどねだけどその前に直接大手喋ったのは、うん、横井さん乗せて道端に立ってる日産を見つけて喋った20年ぶりなんですよ。
ほんまの20年ぶりや
ったんや。本当に20年ぶりなんですよ、うん、だから前回はあの時やったよねっていう話からスタートしたんですよ。でも20年前にあそこで日産立ってて僕が車止めて喋りかけて横井さん見てええってなったあの出来事は20年経った今意味のある出会いだったんだよなってなりますよね。
あ
ん時喋りかけてなかったら、
はい、
あん時タイミングちょっとずれてて日産に会うてなかったら今僕がこんな話を突然しても日産は受け入れる器を作れてなかったかもしれない
ですね。ドア開いてなかった
ですね。でも文也君あんたは若いのにめちゃくちゃおもろいわって、
あ、
この村の山奥からそこそいろいろ出ていってな、よういろんな人に出会っていろんなことをやってそれでね最後に帰ってきては この村のみんなに何かを与えようってしてる、うん、その話聞いて反対するやつおるかって、うん、地元のこと覚えといてくれてありがとうみたいなね、うん、そういう意味じゃなんか地元を愛そうよってそこが命をいただいた場所やんみたいな、なんか古くせえこともなんか新しい時代のね一つの生き方の新しさに変えることができるのも講演家ならではの醍醐味なんちゃうかなとかね、うん、
20年前に会ってたことが20年にポッとこう花開くという、うん、
ドラマやな
続きまして出会いから広げていただきたいんですけども、ああ嫌な人嫌いな人、うん、との出会いにはどんな意味があると思われますかと、
まあ、2つやな、
うん、アスカさんっていう女性の方かな、うん、う YouTube ご覧
ください。なんか僕もその苦手やなと思う人は正直おるもん、
うん、いますよね。
苦手やなと思う人から、
はい、
何を学べるかなっていうふうに思う気持ちが半分と、
半分、はい、
もう完全にこの人とはもう関わらない、
うん、
もうあの人のことはもう見ないっていう、めっちゃ冷たい自分の2パターンがいつも出てくるな。
それは 50%50% でその時に存在してる、
うん、もう瞬間に考える、もうこの人を見ないようにしようかな、関わらないようにしようかな、あの方が楽やなとも思うんやけれど、うん、
はい、
でもあえてちょっと一歩踏み込んで、
はい、
よしこの人に喋りかけてみよう、
うん、
この人に喋りかけたら、あなたと出会った理由はそれだったんだなみたいなものがあるかもしれん、
はい、
うん、だから、
はいはい、
もう見ないようにしよう、関わらないようにしようっていう気持ちをギューって小さくして、なるべく消すようにして会いに行くようにするのよ。なんで俺五円紬大学とかあんなんでも、
はい、
第一講義やった後、
うんうんうん、
ご飯食べて、まあ、はい、コロナの前の方も当たり前に懇親会やってて、うん、で、ね、で俺いつも自分で決めてたのは、
はい、
一日見てて一番気になる人のそばに座るって決めて、ほんでいつも座ってた。自分が一番、あ、この人ちょっと気になるな、話の聞く表情とかリアクションとか、
なるほどなるほど、
ちょっと気になるなって。そんなことは俺はその場で言えへんねんけど、
うん、
でもしばらく経ってから言うた、一人誰か紹介しようかって言ったら、あのバービーの旦那、ヒデさん、ヒデさん、あの仙台校の、
はい、
あれ2期生やったかなんかで、ヒデさんが参加してきたんですよ、
はい、
でも僕なんか表情も怖いやないですか、ちょっとこわもて
やし、ね、
怖
もてね、
体
でかいし、
ね、ガタイもでかいし、はいはいはい、で、あ、なんかこの人って俺のことはストレートに入ってっかなと思いながらね、結構こう、だんま気になるわと思った後の懇親会で、俺ヒデさんの真ん前に座ったんよ。
は
ー、真ん前に座って、
うん、
で、なんやかんやなんやかんやっていう風に、
うん、
こう様子を探りながらいろいろ喋ってったら、
はい、
あ、ただ顔が怖いだけやったらいいなと思って。
なるほど、なるほど。
そやけどぶっちゃけた話、
うん、
いや俺は五円紬大学って言われてもそんなもんなんかなって最初は何にも興味なかったんやけれど、
はい、
だけどね、僕かてこうこうこんなこんなとかその思いもあるしとかって言って、
うんうんうん、
だんだん自分らしさの話してくれてると思って、
うんうんうん、
で懇親会の時に結構俺に話してくれたら、
はいはい、
翌月の第2講義のビリーさんの時にバービーを連れてきたんですよね、
はいはい、
うん、
なるほどな。
そのバービーが
なるほど、
そのまま仙台校で学び続けて、で最終6講義で修了式の時に、
はい、
まあ、2人は結婚してるけど結婚式してないって言うから、
は
い、即興で俺が牧師役やったらなって酒飲んで酔った勢いでみんなの前でバービーとヒデさんチューまで刺してさ、せっかくチューしたならイエスホーリンラブやれやみたいな、そんなんしながらもう仙台校ドッカーン盛り上がった翌年に、うん、バービーが青森校を私やるって言い出したの。
そうそうそう、
だからあの時のもしかしたら懇親会で俺がヒデさんの真ん前座って、
うんうんうん、
あの話をつなげていかんかったら俺はバービーに会えてないかもしれんし、
そう、ね、
青森校が生まれなかったかもしれへんね、
うん、
うん、
ほんまやわ。
なんで気になる人ほどチャンスがつながるんよ。なんで飲食やってる時も一緒やって
ん、
第一印象の悪い人が常連になってくれたから、
は
い、だって第一僕みたいに誰にでも合わせやつがね、なんやこのお客さんと思う人ってね、よそ行っても嫌われるんですよ、
はいはい、
だからその人を僕がもうなんか俺はよそ行っても落ち着かんけど中村君のとこだけはほんま居心地ええわってなるわけでしょ。だから最悪は最高の隣り合わせに位置しているわけですから、
はいはい、
嫌なタイプの人やなと思う人は常連になってくれる人やった。
は
な
るほど。もう第一印象の悪い人が来るともうがぜん燃えたわこの人のええとこ探したこの人が俺じゃなきゃダメってなる、その入り口見つけたるって思うとね、苦手な人は素晴らしき人生の応援団になる人やで、うん、っていうことが膨らんでくると、うん、
はい、
もう見るのやめようかな、関わるのやめようかなっていうパーセンテージがギューってちっちゃくなってくる。
はあ、うん、初めは50-50やったのがこうぐーっと縮まってきて、へー。ビリさん何かあります？
なんかとは、
え、僕気になる人。
僕は
プロじゃないですか。
プロ
です
けど、僕はもうとにかくあの好きとか嫌いとかになるのは難しいし、友達になるのは時間かかるから、
はい、
とにかく仲良くだけしとこうっていう。ご機嫌取るんじゃなくて仲良くだけしといたら、
はい、
苦手でも仲良くさえしといたら離れたっていいじゃないですか。
ああ、
仲良くしとこう、もうそこが僕の全てのゴールなんで。
なるほど。
仲良く仲良しってその言葉だけいつも頭があって、そうすると今ふみちゃん言ったみたいに仲良くしようと思ったらいいとこ探すしかないんですよパッと顔見たし、うわこいつ禁断顔やなって思ったら、もうええとこ探すしかないよ。あ、めっちゃ嫌な顔やけど声結構可愛いやんとか
なるほどな。
で仲良くしとこうって思ってバイバイって別れとったら、また次会った時は別に変なことないんで、
うんうんうんうん、とにかくじゃあもうその後つながるつながらへんっていうのはもう置いておいて、
僕は絶対置いておく。
その後に、その後っていうかその瞬間その場で仲良し仲良くなること
だけですね、
僕を意識するっていうような、う
ん、そうせんと好きになろうとか友達になろうと思ったら妙に売り込んでみたり、
うん、
妙にこうごましてみたいってなっちまう
よ。
僕それ嫌なんで。
ちょっと似て非なるものですもんね。
そうそうそ
う、仲良くっていうのとこう気に入られるっていうのは全然違いますからね、
うん、そうそう、気に入られようとか、はい、なんかって思ったら絶対なんか自分らしくなくなるから。
あ、確かに確かに。
で、後々自分にめっちゃ自己嫌悪になるんで、
あ、そういう自分を演じてしまったとか、
そうそう
そうそう、嘘ついてしまったとか、
自分に嘘ついてなんか気に入らんやんか。
あ、なるほどな。仲良く仲良し、
もうそれがもう一番のゴールですね、僕の中は。
うーん、
仲良くなってたら喧嘩したってええし。
な、確かに確かに確かに、
そこかな。でもさすがふみちゃんやなと思ったらそこやね。そういう人が絶対的に自分の応援団になるってなんとなく分かるもんね、やっぱね。
けどそう、うん、おっしゃる通りやわ。
うん、嫌われるのもまんざらはあるかな。
あ、そうですよね、はい、だってあれふみちゃんが言っとったんやったっけ、あのファンと同じ数だけアンチがおんねんね、
っていうか大ファンは大アンチに変わる一歩手前の存在みたいなねもう僕だから大好きって言われるの怖いですもん。
あ、
うん、
そうですよね。
適当に好きぐらいでおっといてよ大好きって言われるとなんか大嫌いにもうじきになられそうで怖いんですよ。
大体でも恋愛ってそんな多いですよね。
そういうの多い
です
よ。
多いですよ、多いですよ。
だから大嫌いが大アンチに変われるからさよならがになるんですよね。
なるほどなるほど。
だから全部好きでいたいから、
はい、
嫌なところを直してほしいとかさ、
はい、
うん、はい、そうやって注文つけたりするようになるから人間関係とおかしになるんですよね。ええやん、みんなええとこも悪いとこも少々持っとって、
は
い、みたいな。
ざ
っくばらんな方がええやん、そうなんですよ、と思うよね。
満足いただけたのかな、飛鳥さん。飛鳥さんの質問にお答えさせていただきました。
でもこの時間ずっと見てくれてる人多いですね。
すごいですね、
はい、
70人ぐらい、
はい、
でも2時間だからずっと、まあ、100ぐらいから70人ぐらいの間を行ったり来たり
しなが
ら、
はい、
まあこんなもんね、永遠のもんなんやろってそれ
いや僕もけど縁のもんやと思います、人と会うのも縁やし、うん、それこそ言葉や本、それこそ映像とかテレビみたいな 音声とかもう全部縁のものやと思うんでね。
いやもうそれこそテレビなんかでもってこの間もう桃江ちゃんの最後のファイナルコンサートの、うん、頭からケツまで NHK で昼間ね日曜日の昼間やったけど、うん、ノンストップで
やってたやってたやってた。
僕はあれねたまたま NHK つけてて、うん、あれと思ってえ桃江ちゃんのこれファイナルのコンサートやって、うん、そっからですよもう一歩も動かず。
仕事なかったの？
なかった
よ。ああええな
最後まで。あでも最後のさよならの向こう側のために白いドレスに着替えて出てきてあの桃江ちゃんの目から涙あふれながら話されるあの MC、うん、トーク、
はい、
21で引退ですよ。
そう21歳ですもんね。
ねえ8年間頑張ったって言ったってねえ13歳からの8年間でしょ。
中学生の時からやから
ねえ、うん、ほんで21であの落ち着きであり、うん、あの言葉の深さであり、うん、いや僕最後のさよならの向こう側のあたりでもうその途中でもね何でも泣いたんですよ。もうロックンロール移動とかでもねうわこういうちょっとこの悪い私を演ずるなんかでも、うん、こんなになりきってこんなにちょっと激しい部分を表現している歌もあったなとか、うん、なんかそう思うともう最後のさよならの向こう側でもう涙出てきてもう僕泣けて泣けてね本当本当泣いたな、あれ見ひんかったですか。
いや僕途中だけちょっとだけ見たんですよ。
ああ、うん、だいたいねこの間話した人もあの車の中のテレビで見てたと。でトンネルがあって途切れるんでサービスエリア入ったと。でもこれ最後まで見てたら遅刻するよって思ったんだってそれで途中でもうみんな諦めて行ったって言うからでさよならの服は見てないわけとか言って、うん、
見てない。
それは人生の汚点やなけど僕はその時何もなかったんで、うんはい、もう最高まで見てました、
はあ、
もう本当にティッシュ何回引いたかな、はあ、もう泣けて泣けて。僕だってもう山口も大好きやったんですよ、う
ん、みんな好きですよね、うん、
だって僕も桃井ちゃんの夢ね小学校の時からね同じ夢今でもたまに見るんですよ。
お、
うん、山口百恵が、うん、そう大杉谷の俺の家に来るねん
夢やからな
夢ですね。
で百恵ちゃんが俺ん家まで来て小学生の俺のために割烹着を着て、うん、お弁当を作ってくれるんよ。
はあ、
ベッド振って帰ってくると百恵ちゃんがまだ家におんのよ。百恵、
はい、
ちゃん今日のお弁当めっちゃ美味しかったって言って話したらそう明日も張り切って作るわな言うて百恵ちゃんが何日も俺ん家におんねんでこの夢すごいと思えへん。
幸せやな。
僕ねこの夢ね全く同じ映像が繰り返し流れるんですよ、
はあ、
今でもその夢見るんですよ。
へえ。
今でも、うん、もしかしたら人生で一番数多く見た夢の人ってとか、あとは小学校の時の教頭先生が力持ちで、
はい、
俺の足を持って、
はい、
俺を飛ばしてくれるんよでなぜか俺は こうやってすると空が飛べた。でもあの教頭先生じゃないと俺の体が投げられへんね。この夢ももう何十回も見るんですよ。
トップ2中村文明のよく見る夢。
よく見る夢トップ2ない。そのうちの一つが山口百恵ちゃんが割烹着を着て俺のための弁当を作ってくれる。
これ講演会で聞きたいな俺それ。
いやー2時間話して一番面白かった話これですよ、ね、本日のベストヒット賞中村文明の百恵の夢でございました。
だって俺らの世代って百恵ちゃんとかね、
うん、
もう憧れだったもん。ドラマもずっと見ましたね、赤いシリーズね。
見せすぎるわけでなく、で最後はねちゃんと会って、ね、三浦友和さんと結婚してもう全国民が幸せになってね、あれからピタッと全く出てこない。
全く出ませんもん
ね。全くただの一度もテレビに出てこないよ。
素晴らしい引き際され
じわ。そら21の時の引き際やから、
はあ、
その時のリアル映像やって。
そうそう、
DVD 買いに行った方がいいと思うよ。
ほんまね。
一緒かな。
欲しいぐらい
よ。てな感じで、
はい、
お届けしました。中村文明と、
ウォーリーと、
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。